Радио Рueda.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Рueda.
Биру. Итадакимашу. ってくるね. Ганってくるね, これ. Биру. Итадакимашу. ってくるね. Ганってくるね, これ. IPA
だね.
なんでそんな上から目線なの?
はい。では、こんにちは。ラジオルエダです。ということで、今週もですね、ゲストのお宅に押しかけております。ということで、今日のゲスト、ちょっとね、人数が多いんで、一方ずつご紹介していきたいと思います。まず、ざっくりと言ってしまうと、山田家のご、皆さんとなってます。よろしくお願いします。ということで。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、多分、ラジオルエダ史上一番声が多い日ですけど。まずですね、旦那さんの健太郎さんということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、健太郎さんと、あと、奥さんのね、明恵さんということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あと、息子のね、俊太郎くんということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうみんなね、ハキハキしたいい声でっていうことで、ある日突然ね、僕が健太郎さんに、ちょっと、オファーさせてくださいって言ったら、健太郎さん、すいません、ちょっと考えさせてくださいっていう。やっぱびっくりしますやっぱりあれって。
あ、びっくりしますね。まさか自分のところに来るとは。
いや、そうですかね。いつもやっぱ、聞いてはいただいてたんですよね。
そうですね。車の遠征のお供に。
はい、お供にということで、聞いていただいてるんで、はい、聞いていただいてるんだったらオファー受けていただけるかなって、僕は大した身構えもせず、ただ、よくないですね。僕もかしこまって、すごい長文を送ったんですよね。したら多分、ケタラさんも、わーってなるんだろうなとは思うんですけど、あれはちょっとね、申し訳なかったかなと思うんですけど、はい。あと、アケンさんどうでした？急にオファー来て。
うちでなんかネタがありましたっけっていうふうに聞きまして。
いやいやいや、ネタしかないじゃないですか。で、俊太郎くんも車車中とかで聞いてくれてたの？
そうですね。うん、まあ、でも、まあ、僕は、まあ、なんか、ここまで毎回聞いてたわけじゃなくて、うん、まあ、時々、ちょっと、聞かせていただいてました。
勝手に車で流れてるで、あ、また聞いてるわ、ぐらいな。またバカ話聞いてるわ、ぐらいな。
いやいやいや。
はい。そんなね、山田一個一家ということで、まあ、一体リスナーの方は誰なんだって思われるかもしれないんですけど、まあ、簡単に言ってしまうと、シクロクロスが中心に活動されてる、まあ、自転車一家という、認識でよろしいですかね。
はい、そうですね。
まあ、主にシクロクロスですけど、マウンテンバイクとかもやられてますもんね。
マウンテンバイクも、はい、やってます。
やってます、
ね。オフロード系っていう感じです、
ね。オフロード系ということで。はい、で、今日このね、お伺いしてる、山田家の場所なんですけども、これが、茨城県、島根で言うと牛久ですか、ここは。
ここは、つくば市。
つくば市の方になるんですね。はいはい、今日は最寄り駅が、なんてい
うんですか、
日立の牛久駅っていうところで、はい、何でしたっけ、でっかい大仏。
大仏。牛久大仏。
牛久大仏。
はい。
あれは割と近いんですよね。
牛久大仏、そこそこ近い。
見える？
いや、見えない。
見えるはちょっと厳しい。
あ、でも、10キロもないぐらいですか？ 10 キロぐらいですかね。
そうですね、10キロぐらい。
うん、あ、じゃあもう、牛久大仏もありつつ、はい、その、つくばも、真ん中の間ぐらいですかね。ぼんやり言うと。
ぼんやり
。まあ、細かいこと言ってしまうそうなんですけど。
つくば駅とね、
そうですね。真
ん中ぐらいね、うん。
風光明媚な場所ですよね、結構。
はい。何もないというか、田んぼしかないというか。
いや、もう僕、こういう機会がないと、初めて降りない駅だったんですよ。で、前、小海川にね、JCX で遠征来た時に、牛久駅では降りたことがあるんですよ。うん。で、そこまでは来たことがあるんですけど、さらに一駅こっち側だったんで、初めてですね、こっち側まで来たのは。うん、非常にいい電車旅で、なかなかこう、常磐線ってすごいですね。15両もあるんですね、あれ。めちゃくちゃ長いんですよ、ホームも長いですし、電車も長いんで、 僕うっかり隅っこの方の電車乗ってしまったから あれ全然階段がないと
遠いですね
と、まあ、遠かったんですけどね。そしたらまあ健太郎さんのホームのところで待っていただいてね、本当ありがとうございます、はい、もう今日ねお邪魔しておりますけども、今日がですね6月の25日のちょうどお昼過ぎということで、今日も午前中自転車乗られてたんですか。
はい、どうぞ。
あ、健太郎君が乗ってた。
まあ、今日朝ちょっと早めの時間に僕だけちょっと筑波山に走りに行ってました。
お山に。
はい。
あ、もうトレイル？
あ、トレイルです。
あ、そうなのね。一人で行ってきた？
あ、いえ、
チームレ？
オンザロードの、うん、吉岡さんに一緒に連れて行っていただ
きました。はいはいはいはい。いや、じゃあもう朝からしっかり踏んで、もう足も仕上がって。なるほど。じゃあまあ、筑波のね、山中も走ってこられたということで、まあ今日ね、そんな大事なお休みの日の一、ちょっとお時間いただいてるんですけども、なんと今日のおビールをご用意していただいたということで、明恵さん、いいですか、出していただいて、すみません。もうね、昨日、健太郎さんから、なんかご用意するもんありますかって言われて、おビールとは僕は言えなかったんで、いや、大丈夫です。何もなくても大丈夫ですということだったんですけど、いや、素晴らしい、いいおビールが。これじゃあちょっとこの間に少しご紹介いただいてもよろしいですか、どんなビールなのかっていうの
は。はい、いや僕も日立のネストビールって詳しいわけじゃないんですけど、
はい、
木内酒造さんっていう、
はいはいはい、
地元というか茨城ですか、
で、
まあ、有名な、うん、クラフトビール有名ですよね。
有名ですね。
日立のネストビール自体は多分皆さん、うん、飲んだことあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、で今日お渡ししてるそれがですね、
はい、
ダイダイっていう、
ダイダイエール、はい、
これふくれみかんって言って、つくば市でみかん作ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それがクラフトビールの、その使ってるフルーツの中に入ってて、
あ、なるほど、
柑橘系っぽいっていうか
ことなんですね、
はい、っていう感じです。
このダイダイのダイダイはみかんを、要はオレンジをダイダイ
と、あ、そうですね、
呼んでるって感じですよ ね、はいはい、すね。ちょっと後ろ読ませていただきますと、はい、茨城県産の、これ福来みかんって言うんですか。
これ福来って書いて福来みかんって言うんですよ。
福来みかん、福来
って書いて福来って読む。
福来みかんを、福来みかんとオレンジ風味のアロマホップで醸造しました。麦の旨味と果実のフルーティーな香りのバランスを楽しめますということで、じゃあちょっと早速いただいてもよろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ失礼します。うん、今日ご存知の通りめちゃめちゃ暑いじゃないですか。
暑いですね。
もうびっくりするぐらい美味しいです。
あ、よかったです。よかったです。
本当にオレンジの柑橘系の、はい、風味が強いのと、なんだろう、 IPA ですよね、インディアンペールエールなんですけど、はい、そんなにその苦味がないから、
苦味がないですね、
すごい飲みやすく、まあ、もうね、語彙力ないんですよ。これがリアル語彙力ないですけどで、このアルコール度数が 6% ということで、まあ、ぼちぼちあるんですけど、全然そのアルコールの風味もないということで、これ、明恵さんも飲まれたんですか？
大好きなんです。
あ、大好きなんですね。もう、やっぱこの辺っていうと、この木内酒造さん、やっぱり一番大手なんですかね、茨城のクラフトって。
てか、有名？
有名ですかね、大手っていうか。
全国区ですよね。
そうですね。はい。
成功されてますよね。
そうですよね。はい、シクロクロス土浦の時に、土浦駅の中に、アトレって、ショッピングモールとか駅ビルがあるじゃないですか。あの中にもうこれ売ってて、もう僕すぐ買って帰りの常磐線で飲んだんですけど、まあ在来線でビール飲むなって話なんですけど。
大丈夫、常磐線はね。
常磐線はね。
常磐線はね。
大丈夫です。
常磐線
大
丈夫。遠距離列車ですからね。
遠距離列車ですからね、あれは本当に。ね、こんな美味しいビールがね、地元であるっていうのは羨ましい限りですね。じゃあちょっともう一杯。うん。美味しい。最高です。はい、これね、木内修道さん、多分通販でも買える、
はい、
ですよね。結構日本どこでも、地ビールフェアとかフェスとかだと結構売ってますもんね。
ですね。
ですよね。あ、これね、ちゃんとね、手作りビールができるまでとか、説明も書いてありますけどね。あ、すごい。これ、ちょっと、オリジナルラベルとかも作れるから、変な話。あ、ちゃんと説明があるんですね。
こういう。
めちゃめちゃ種類ありますね。
種類たくさんあるんですよ。
これ今、ダイダイエールはまあ一つですけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15種類。これがだから基本、レギュラーメニューって感じなんですかね。へー、すごい。ちょっと気になるのかな。アンバイエールとか良さそうですね。ああ、いろいろあるんだな。ノンアルコール？ノンアルコールじゃないな。ノンエールか。ああ、すごい。こんなに手広くやられてるんですね。
ショップもあちこち出されてるんですけど、
はい、
お店がその今写真にあるその
長屋みたいな
方はもう本当に酒蔵でされてて、うん、すごく素敵な。
もともと日本酒？
もともとは日本酒の酒蔵
さんです。日本酒の酒蔵さんですね。はい、ああ、がもう今もビールの
方ビールもされて。
で、これだけ大手にもなってということで。いや、まあ、確かに僕の日立のネストビール、日立のネストビールっていう、あの、名前は知ってる方多いと思うんですよね。フクロウのマークがついてて。
そうですね。
だから実際飲まれたことない方いたら、ぜひともね、飲んでいただきたいかなと思いますけども、そもそも僕これ、地方民として、一ついつも思っちゃうんですけど、日立って読めないんです。これまあちょっと後で話出てくるかもしれないですけど、健太郎さんも、昭恵さんも、ずっとこう茨城の方の、こっちの方、では、昭恵さんは違うかもしれない。
あ、ケタロ僕は40年目ぐらいになるんですけど、茨城に来てから。
来てから、
はい。
じゃあ、もともと違うという。
もともと東京なんですけど、
じゃあもう、
10歳ぐらい。
10歳ぐらいか。はい、じゃあ、まあちょっとこの後またその、引っ越してきたっていうのが聞くかもしれないですけど、はい、じゃあ、日立はもうこれもうバリバリ読めるようになって。
そうですね。
ちょんちゃろかも余裕だよね。
そうですね。ね、まあ触れる機会が多い。
多いよね。これ日立以外なんて読むんですかって逆に聞きたくなるぐらいね。俺、常陸、うんって思ってましたけど、日立のってことで、これ、あ、そうか、のはまああれですね。日立っていうのが結構名前として多いですかね。
そうですね。
日立の国。
うん、ね、はい、日立の国。
日立の国ですもんね。はい、そうですよね。いや、そんなね、ちょっとおビールもいただきながら今日ね、ちょっと進めていきたいかなと思いますけど、緊張されないでください。もうバキバキに緊張してるのかね、よくわかります、ね。健太郎さんがね、どんどんね、汗がね、すぐ大丈夫ですか？
めちゃめちゃ汗。
まあちょっとリラックスしながらやっていただければと思うんですけども、はい。はい、じゃあ、まずね、一家の大黒柱、健太郎さんというところなんですけども、もともと、自転車やられてたんですよね。まあ、今でこそその裏方のイメージがありますけど、はいはいはい、バリバリのサイクリストだったってことですか？
いや、
もう、明けさんが違う。いいんですよ。お口に出していただいても大丈夫ですか？もともとは？
はい。うん、一応、競技も知ってはいたんですけども、
はいはい、
ただ、例えば皆さん、こう、周りにいる人たちみたいに、うん、もうがっつり競技っていう感じではなくて、最初はそうですね、30歳の時かな、
はいはいはい、
に、まあ、ロードバイク、今の会社に移って、ロードバイクを買って、で、まあ、ファンライドとかをやってたんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、そうやってる中から、俺は自転車部かな。う
ん、はいはいはい。
で、まあ、シクロクロスで、
うんうん、
中曽とか、
うんうん、
あと浅香さんとか、
あ、はいはいはい。はい、
とかが、まあ、ちょうどその同じ部の中でやってて。
あ、なるほど。一緒にこう、今もそのつながりのある、
そう
シクロクロスやられたり、今日、まあ、その、自転車サイクリストとはその時に知り合ってるって
ことですね。そう
ですね。はいはいはい
はい。はい、で、まあ、そういう、一番最初はだから、よしみのミストラル。
あ、運動公園とかですね。
はいはいはいはい。あれを見に行ったりとかして、
うん、
で、まあやってるところから、まあちょっと影響を受けて、自分もじゃあシクロクロスをちょっとやってみようか。
あ、そうなんですね。
始めた感じな。
あ、いきなりシクロクロスだったんですか？
そこまでは、うん、ロードバイク乗ってたんですけど、
はいはいはい、
レースっていうレースには、ほぼほぼ出てなくて、一回だけだからその、うん、なんだっけ、ジャパンカップ。
はい。
ジャパンカップの、うん、当時まだチャレンジレースが、
はいはいはい。
もっとずっとこうレベルが低くて、
うんうん、
素人さんがまだ参加できるような状況だった頃に、一回そこに行って、小橋林道で、切られると。切られに行きました。
はいはいはいはい。なるほど。はい、じゃあ、まあ、競技としては、その、まあ、ロードレースも、当然、まあ、当然っていうか、噛んだこともあるし、まあ、シクロクロスもやられてたってことなんですけど、スポーツサイクルとの出会いってなると、もっと前になるんですかね。
いや、もう、本当にもう自転車自体は、そのさっき言った、最初にその会社移ってロードバイクを買って、
あ、それからなんですね。
そこからが、そのいわゆるスポーツバイクみたいなやつに、
あ、
出会ったところ。
じゃあもう社会人になられてから
なってからですね。ね、
ちなみに学生時代とかなんかこう、自転車以外のスポーツとかやられたりするんですか？
学生時代は、その、本当にもう競技とかスポーツらしいスポーツっていうのはほぼやってなくて、うんうん、ちょっとなんかバドミントン部に、ちょっとだけ、
ああ、そうですね、はい。
1年かな。1年も満たないぐらい在籍したりとか、あとソフトテニス部に、2年ぐらい在籍したりとか。
ああ。
みたいな感じで。
まあ、まあ、言葉あるですけど、とっちゃぽいっていうか、はい、こう、広く浅くじゃないですけど。
そうですね、
じゃあ、なんかこう、やるけど、 しっくりこないなーみたいなのがあったんですかね。
そうですね。だもうだから体育会系とかとかも全然縁遠い感じで、
はいはいはい、
どちらかというともうインドア系だし、
文化的な、まあ、
今で言うオタクっぽい方の、はいはいはい、趣味だったので。
あ、じゃあ、なんか映画だったりアニメだったり、
そうですね、
漫画だったりとか。
アニメとか、うん、ゲームとかパソコン系とかが、
はいはいはい、
まあどちらかというとメインでした。
うん、今もどっちかというと理系ですか？
はい、そうです。
理系ですよね。はいはい、ああ、じゃあもうその昔からのその、なんていうの、こう、素質というか、その、なんかパソコンいじるのも好きだし、みたいなのは今にも生きてるわけなんですよね。
は
い、
そこはありますね。
え、当時夢中になってたアニメとかなんかあります？
当時ですか、
はい、あ、ちなみにおいくつでしたっけ、健太郎さんって。
48ですかね。
8、48。はい、ああ、はい、じゃあもう僕のなんだ、7つ、8つ上なんで、うん、なんとなく世代はわかるんですけど、当時何が流行ってました？
いろいろ。
いろいろ。
そうですね。例えば、うん、有名どころだと、うん、宮崎監督の、
はい、
ナウシカとかラピュタとか、確か中学生ぐらいの頃に、魔女の宅急便とかが映画館
で、はいはい。89年とか、
ね。それぐらいですね。
あ、じゃあもう多感な時期にあれを見てしまって、ね、はい、もうど真ん中ですよね。
ですね。
へえ。その頃はさっきちょっとお話しされてましたけど、東京の方に住まわれてたん
ですよ、ね。あ、いや、もうその時は、
ええ、あのこっちの方
に。つくばに。
つくばに来てて、はいはい。
ですね。
まあ、とはいえ、都内もすぐ近いから、秋葉原とかに遊びに行こうと思えばすぐ行けちゃうし。
そうですね。
ってことですよね。はい、今みたいな、あんな萌え町じゃなくて、本当電気街の頃ですもんね、まだ。
まだ電気街でしたね。
ですよね。はい、いいですね。じゃあもう、その、ジブリも見たりとか、
はい、
ガイナックス系見たりとか。
ガイナックス系見ましたね。トップを狙え。
トップを狙え。
はい。不思議の海のナディアとか。
とか、あと、ああですね、なんだっけ、王立、
ああ、
宇宙軍。
はい。
なんでしたっけ、
オネアミス。
オネアミスの翼ですね。はい。はいはい、あ、もうね、アキエさんたちが、シュンダル君、わかんないって顔してオネアミスの翼見た方がいいよ。刺さるから、今で
も。オネアミス
見た？
見てない。
見てない？
見てない。
アキエさん見ました？おねやみ
もちろんです。
ですよね、はい、ぶっ刺さりますよね。
いや、もういろはのいいです。
いろはのいいです。
教育ちょっと間違ってるみたいな。
案外影響してる。
案外影響
してる。ここが案外影響してる。
あ、なるほど。健太郎さんの影響を
なんじゃない
ということで、まあまあそういうのもありつつ、本当にこの運動っていうかスポーツとしてはもう、じゃあ社会に入ってから、会社に入って、
はい、
社会に出てから、それはなんか自転車やろうって思ったきっかけあるんですか？なんか社会人になられてもスポーツいろいろ選べるじゃないですか、言ったら。
そうですね。ね、自転車自体は、その高校が、
うん、
今、その住んでるところから20キロぐらい
近くで、はいはい、
普通まあバスで行くんですけど、
そうですね。
朝起きられなくて自転車で、はい、行くみたいなことを、
なるほど。
1年ぐらいちょっとやってたりとかして、
はいはいはいはい、
でそのうちなんか自転車乗るって、その20キロぐらい走るのが、
はい、
まあ、あんまりその抵抗ないっていうか。
あ、苦にならなかったってことですね。
はい、なって、な、わりかし自転車で遊ぶの、楽しいよねっていうのはまあ、あった
かもしれない。なるほど。20キロ走ることの方が、早起きより苦にならないんですね。
まあ、なんか、選んでやってたというよりも、
うん、
もうバスが行っちゃったので、
なるほど。
仕方なく。
仕方なく。
はい、
やっぱね、時間は、万人に平等に過ぎていくんで、はい、行ってしまったバスにどうこう言えないんであれば、じゃあ残されたもので何かしないといけないってことで。え、それはママチャリですか？
学チャリってわかりますかね？
学チャリ、
はい。この辺だとその通学用に、
はい、
ちょっとママチャリよりもごっつい、
は
い、電車があるんですよね。
あ、そうなんですか？
はい。
あ、それはもう高校とか中学校もこの辺は自転車通学？
この辺は自転車通学が多いです。
あ、そうなんですね。ああ、それ名古屋と違うからあんまり僕そのイメージがないんですけど、学チャリっていう、そのなんですか、耐久性が高いのがあるんですか？
そうですね、通学用自転車みたいな。
え、それ俊太郎くんも持ってる？学チャリ。
僕のはちょっと違うタイプです、
うん。あ、違うタイプなの？あ、そうなの？
僕のは学チャリっていうよりはクロスバイクの魔改造なので、耐久力には結構劣ります。
なるほどね。え、じゃあ学チャリっていうのは本当に耐久力すごいんですね。
そうですね。雨ざらしにしといても、多分7、8年普通に、もう ごっつい感じですね。
じゃあチェーンも錆びててもとりあえず動くし切れないみたいな。ああ、
最近はもうないんでしょ、学チャリ。
今はさすがにね。
さすがに
当時あったってことですね。はいはいはい。それで20キロ通ってた。
そう、
ね。っていうことですね。決して軽くないですよね。
軽くないですね。
軽くないですね。すごい。 初めて聞きました、学チャリなんていうのは。じゃあ、まあ、それで通ってたってことがあって、自転車自体にはそんなに抵抗はなかったってことなんですね。
そうですね。
なるほど。
ちょっと体を動かす中で、一番なんか、身近っていうの変ですけど、うん、
はいはい。
はい、近いところにあったのかもしれない
です。ってことですよね。じゃあ、その初めて買われたスポーツバイクだと思うんですけど、何買われたんですか、最初は。
一番最初ですよね。
一番最初。
最初は、
ロードマンじゃなくて。
ロードマン、ロードマンじゃない。ロードマンは借り物だったので、
はいはいはい。
それは、もっと学生の頃。
ロードマンっていいですね。久々に聞きましたね。今、ロードバイクですかね、言い方、はい。その前はロードレーサーでしたよね。その前ですよね、ロードマンって。
ロードマンですね。
もう今だったらなんかトランスジェンダーなのか、なんか LBGT 的にわかんないですけど、ロードマンとか言うと怒られそうですよね。ロードマンは借りてたものなんですね。
それは借りてた時です。ただ大学生ぐらいの頃だと思うんですけど、はいはい、まあ高校出た後に、
はいはい、
大学に行く時に、ええ、私は友達の借り物のロードマン乗ってて、それはまあ自分のじゃなかったんですよね。
あ、そうなんですね。
自分の買ったのは、あれはだから社会人になった時だから、歌詞映った時だから、
スペシャルのあれ。
あ、スペシャルだ。そう、スペシャライズドの、
はいはい。
なんて言ったっけな、エントリーモデルで、12、3万ぐらいだったかな。セコイヤって言ったかな。
セコイヤ、
はい。
はいはいはい。まだあるんですか、
あ、フレームはあります。
あるんですね、
はい。あります。
やっぱ大事に取ってられるというか、はい、捨てるに捨てれない。
捨てるに捨てれないっていう感じですね。
いや、でも初めての自分のマイバイクって結構テンション上がりますよね。
そうですね。うん、なんか、ちょうどその、学生の頃に借りてたロードマンを乗ってた頃から、
はいはいはい、
初めてそのスペシャライズのセコイア買った時まで、うん、もう十何年とか時間が経ってるんで、
はいはいはい、
その、買った時の、その、違いですか。
そうか、この進化が。
ものの違い、進化が、もうなんか、なんだこれは別の乗り物じゃないかっていうぐらい
思ってたのと全然違うのが、
はい、そうですね、
これは羽が生えたって、まあ、皆さんねよく言われますけど、はい、それに近しいものを経験するってことですよね、
はい、そうですね、
それ買ってもじゃあその辺走り回っちゃう感じですか。
そうですね、確かそれを買って、うん、最初どこ行ったんだっけかな、
はいはいはい、
もう買っていきなりなんか、うん、30キロとか40キロぐらいのところまでバーって
行ったんすね。
行きましたね。
はいはいはい、はい、で、まあ、それでスポーツサイクルに触れ合いながら、その、まあ、さっきもちょっとお話されてましたけど、会社での活動で、まあ、いろんな仲間もできて、うん、で、シクロクロスの方にも入っていくっていうとこだと思うんですけど、はいはい、シクロクロスって言ったら、まあ、僕らこのポッドキャストもそうなんですけど、めちゃめちゃニッチなとこなんですよね。こう、自転車業界っていう大きな枠で言うと、もう、すっごい隅っこのちっちゃいところの、もう、角っこを僕はポッドキャストで掘りまくってるだけなんで、あれなんですけど、なんでシクロクロス出会ったんですか？
それ不思議ですよね。
ですよね。
はい。まあ、まあ、当時だからその中曽が、
はい。
シクロクロスをやってて、で、まあ、中里とその会社の、
うんうん、
まあ、自転車部、
はい、
まあ、当時同好会とかだったんですけど、うんうん、で、出会って、うん、で、まあ、その中で、いろいろこう、自転車の練習の仕方とか、
はいはいはい、
まあ、速くなるのに何するのとか、うん、話してる中で、まあ、競技やってるんで一度見に来てくださいよっていう話が、まあ、僕でも出てきて、
は
いはい
うん、
で、まあ、見に行ったんですけど。
それは吉見の運動公園かな。
そうですね、ミスラですね。
ミスラですね。
はい、
初めて見たときどう思いました？なんだこれはって。
いや、意味がわからなかったですね。みんな多分同じだと思うんですけど。
意味わかんないですよね。
意味わからないですね。
なんかみんなこけたりドロドロになったり、はい、ねえ、すってんころりんしてるけど、みんな大笑いしてるしっていうところありますもんね。
はい。
あ、でもそれでも、あ、面白そうっていう感じなんですか、やっぱ。
そうですね、なんか自分が、うん、やることになるとは初めは想像すらしませんでしたけれども、
そうなんですね。
ただ見てて、うん、そのこういうその自転車の競技
はいはい、はい、
ある乗らないとか、
そうですね、
降りる
降りる
とか
乗れない担ぐみたいな、
担ぐとか、ね、はい、うん、それ見てものすごいなんか面白い興味惹かれたっていうのは、はいはい、最初はそんな感じでしたね。
でもあれよあれよという間にエントリーをし、はい、参加され。まあ、多分いろいろレース出られたと思うんですけど、カテゴリーとしてはじゃあ C4 から C3 とかなんか上がってかれてる感じで、
はい、
最終的にどこまで行かれたんですか。
いや、僕はもうそれはもう全然昇格とかじゃなくて、
もう
ファンライドじゃない
ですけど、まあレースを楽しむっていうことで、
最初だから最初 C3 だったんだ。 C4 ができる1個前の年に、
はいはい、
C3 までしかなかった時に、うん、C3 で最初走って、でもそのまま C4 ずっと長く C4 シオンで、ボヘボヘと走っていて、で、マスターズができて、で、CM3 で、ボヘボヘとまた走っていて、はい、
なるほど、なるほど。
ですね。
じゃあもう、本当にシクロクロスを楽しんで、まあ、こう、まあ、同じパックのライバルもいるけど、はい、コースを攻略するのも楽しみながらっていう、
そうですね。
ところですよね。はい、なんか印象深いレースあったりします？
印象深いレースはですね、そうだな。
雪の CX。
あ、そうですね。多分あの、シクロクロスやってる人はみんな知ってると思うんですけど、はいはい、東京。
東京ですね。
シクロクロス東京の、はい、あの、大雪だった、
ね。はいはいはい。
あれ、走りました。
あ、そうか、まだ中止になる、中止宣言をされる前に、はい、もう走れたってことですよね。
確か、自分 C4 だったので、はいはい、C4 はあの、土曜日だった
ね。前日だったんですね。確か。はいはいはい。
で、なんか僕は確かあの時マウンテンバイクで出てた気がするんだよな。
あ、いいですね。
はい。
もう無敵じゃないですか、はい、そこで言うと。
なんで、その大雪が降って雪だらけになって、自分はマウンテンバイクで。
マウンテンバイクということで。
はい。
じゃあ、やっぱ、なんか結構ね、うちのゲストさん、断るごとに CX 東京、あの、大雪の CX 東京をあのトピックス上げる方いらっしゃるんですけど、はい、やっぱ、すごいインパクトを残したあの年だったってことですよね。消防からもうやめてくださいと、はい、警報出てるんで帰れなくなりますよ皆さんと言われるぐらいまでやってたっていうところで、はい、じゃあまあそれがあって、まあ競技の第一線としてはまあ今は退かれてるっていうことでいいですかね。出られ走られるでも走られてます最近。
やめようと思ってやめてるつもりではないんですけど、まあちょっとその場運営の方
を、あ、はいはい、はい。
あの、まあ、その計測系とかで、あの上の方のお手伝いをしていて、
はいはい、
一応その走ってもいいよって言ってもらえるんですけど、まあ無理だよね、みたいな。
っていうところは、当然ありますよね。
ですね。
両方やろうと思うとなかなか難しいですもんね。
そうですね。
ちょっとですね、その、まあ、今でこそ運営のど真ん中にいらっしゃるところもあると、まあ、ど真ん中ってこう支えてる一つの縁の下の方には、ま、あの方なんですけども、ちょっとその辺の話はね、また後でまとめてお伺いしたいかなと思うんですけど、まあ、それで今に至るといったところですね。ありがとうございます。じゃあ続いてですけども、明江さん。
はい。
はい。もう、待っておりましたと。もうね、この関東 CX 界のね、皆さんが、明江さん、はもう会場にいればいつもいて助けてくれるとあの運営側から絶大な信頼を得てる裏方でございますけど、
とんでもございません。
明江さん、ごめんなさい、僕正直自転車乗ってる姿を見たことがないんですよ。
はい、もう近年乗っておりません。
乗ってないですかね。あのずっと運動は昔やられてたんですか？
はい、ずっと陸上競技をやっていたので、
はいはいはい、
大学卒業するまで陸上競技やってたんです。陸上競
技、はい、いろいろあるじゃないですか陸上。それこそやり投げから砲丸投げも陸上じゃないですか。
中長距離をやっていたので、
はいはいはい、
なのでこう中長距離やってると、うん、あのまあ、足とか故障すると、
はいはいはい、
まあ、自転車のトレーニングが入るんですね。走るなって言われて、
陸上も自転車のトレーニングが入るんですか？
当時
負担がないように、
結構負担がないようにって言ってプール行くか自転車乗るかみたいなのがあって、
はいはいはい、
うん、で、あの割とそれこそロードマンで、
はいはい、ロードマンですね。
大阪の自宅から京都の大学までこう自転車で行くとかいうようなトレーニングもあったんですね。
大阪なんですね。
大阪です。
大阪なんですね。全然訛りないですね。
猫かぶってます。
え、抜けるもんなんですね。
いやいや、
もう。あ、もう出そうと思えばいくらでも出ちゃうよ、みたいな感じなんです。
もう関西の人と喋ると一瞬です。
あ、じゃあ、チュナドンとか出てくると思う。
あ、もうやばい。
やばいですね。
もう聞いてるだけで大阪弁。
大阪弁になっちゃうんですね。あ、そうなんですね。え、じゃあ、京都の大阪のご自宅から京都の大学まで自転、近くないですよね。2、30キロ。
京都も、
ええ、
市内のキャンパスじゃなくて、はいはい、グランド自体はこう大阪寄りの山の中とかにあったりするんで、あ、まあ、山越えて行けば、まあそこそこ、
そこそこ
40-50キロぐらいで行ける。
いや全然近くないじゃないですか。さっき健太郎さんね20キロって言ってましたけど倍でしたよね。まあ毎日通ってたわけじゃないですもんね。そうですよね。だからその足故障した時とかに、
そうですね、
まあフィジカル落とさないようにっていうところで、はい、じゃあそこでまあそんな距離に対したりとか自転車に対してはあまり抵抗感はなく、
そうですね、普段のやっぱり、まあ、大学だと練習でこう、うん、まあ、例えば30キロロードとか、
はいはいはい、
足で30キロ走るから自転車乗ったら、うん、まあもうちょっといけるよね、
いけるよね。そうですよね。ランニングの30キロ って多分、2時間ぐらい、
もうちょっとですかね、練習だと
2時間ちょっとか、
もっともっとも
っとかかりますよね、はいはい、で自転車だったら変な話1時間ちょっとでも行けちゃうから、あ、全然
近いじゃん、
近いじゃんってなりますもんね。へえ。ちなみにですね、あのアジェンタっていうかレジュメにいろいろコメントもらってたんですけど、なんか実績が半端ないんですよね。まあ、ちょっと僕から言うのもあのおこがましいんですけど、高校の時は地方のインハイまで行かれてるということ。
でも地方のインハイしか行けなかったです。
ごめんなさい、僕あんまりインターハイって分かんないですけど、インターハイって全国大会の別名じゃないんですね。地方のインターハイってのがあるんですか。
あ、インターハイって、まあ、県大会があって、で県勝ち抜くと、まあ、地方大会があって、で地方大会勝ち抜けると全国
にイン
ハイに行けるので。
じゃあ大阪、高校は大阪。
あ、当時、島根にいたので、
はいはいはい、
高校時代は。なので、中国大会までっていうところですね。
なるほど、はい。だから、広島とか、岡山。
強かったんですよ。
島根。
広島とか、岡山がもう、すごい
強い。
山口とかも
すごい。ああ、なるほど。だから、この瀬戸内沿い組が、みたいな、温暖地域名みたいな。
もう、そんなこと思えないぐらい強かったんで。
中長距離っていうとトラックを何千メーターも走るようなやつですか。
そうですね、私はトラック競技の方が多かったので、
はいはいはい、
あの専門は1500だったんですけど、
お、はいはいはい、
さ、あの女子は3000メートルがあったりとか、
はい、
まあ、あとあのなんでしょうね、トラックを25周もするこう1万メートルっていう、
あ、もうなんかちょ
っとこう、なんでしょうね、
気が狂いそうなポイントレースみたいな感じですね。自転車で言うと。あ、そうなんですね。じゃあもう今話題の何でしたっけ、いますよね、あっちの方に、何でしたっけ、高校生の若いね、早い子とかも出てきてますけど、あれに近しいものですよね、1500から。
すごいですね、はい。今はもうタイムも本当に伸びてますから、当時に比べると。
ちなみに当時1500メーター、わかりやすいところで言うと、1500メーターのベストとかって覚えてます？
いや、覚えてないです。
どうなんですか、キロ3分は余裕で切ってくるんですよね。
いや、そこまで、3分ぐらいまででしたね。
3分ぐらいまでですかね。
調子が良くても3分、やっぱり、10は切りたいよね、ぐらいでしか走れなかったので。
はいはいはい。ちなみに、俊太郎くんとか、健太郎さん、ランニングとかするんですか？
しません。
全然しない。
しません。
僕は、まあ、学校で実験室やらされるんで、それの時にちょろっとやるくらいです。
うん、キロ3分出せる？
いや、多分無理だと。僕とか全然本腰入れてないんで。
ああ、そうだよね。やっぱ陸上本気でやってる人になかなか勝てないもんね。で、大学に至っては、インカレ全国大学女子駅伝。出られた。全国大学女子駅伝ってなんかたまにテレビでやってますよね。
やってますね。
あれですよね。
あれです、あれです。同じ学年に、
はいはい、
なんだろう、日本代表になるような、
はいはい、
強いエースがいて、
で、
まあ、彼女を、まあ、絶対にこう全国大学女子駅伝に出すぞって言って、
はいはいはい、
まあ、もう本当に部で一丸となってチームを組んで。
大学女子駅伝って、ロケーションってどこでやってるんでしたっけ。あれ伊勢神宮でやってるのは男子の方
です。あれは男子ですね。私の時は当時女子は大阪でやっていたので。
大阪でやってたんですね、はい、はー、じゃあもう言ってみれば地元というか、
まあそうですね、
そうですね、
はい、
学校の、
はい、
すごいですね、そうそう出れないですよね。
いや、いい思い出です。
まあでもそれだけ本腰やられてたっていうことですもんね。あ、であればもう大阪から京都までは全然自転車に余裕のよっちゃんですね。そしたらもうあんな街の中でも全然走れちゃいますけど。
そう、
じゃあまあその自転車に慣れ親しんで、まあそのまま大学卒業して社会に出られると思うんですけど、そのスポーツサイクルはそのあくまで大学時代は陸上競技の要は怪我した時の、一つのアプローチでしか過ぎなかったんですけど、こう今はもうメインというか主軸になってるじゃないですか。きっかけがあったんですか。
いや、なんか、まあ、自転車は、まあ、というわけで、こう、知らないわけじゃなかったんですけれども、
はいはい、
会社に、今の会社に入った時に、ちょうど同期入社で、
はいはい、
旦那が、
旦那さんがいらっしゃって。
いまして、
で、
なんかこう、すごい日に焼けて、で、自転車楽しいんだよ、とか言って、あ、そうですか、みたいな。で、じゃあ、乗ろうよ、とかって言って、で、 あの誘われて、でまあ知らないわけじゃないから、まあ乗って楽しいしって言って、もうてっきりスポーツマンだって思ったんですよね。
まあでも健太郎さんはもう風貌はガリガリのスポーツマンじゃないですか。
今はね。
今はですね。
あ、当時違うんですか。
いや、
当時は違いましたね。
あ、そうですか。入社した。
いや、でもその時は、なんか、こう本当にすごい日にも焼けてて、自転車が自転車がってすごい言うから、もうてっきり体育会自転車部出身ぐらいな感じかと思いきや、なんか、あの、付き合い始めてから、ここのお母さんに聞いたら、あの、真っ白いこうもやしっこな写真とか見せてもらってあれって
そのさっき言ってた文化活動がはかどってたことですよねもう宮崎駿にこ う,
う、ね、
熱中してたというかこうなるほど俺思ってたのと違うと
だいぶ騙されたなとい
やいやい今がいいじゃないですかちゃんとなるほどあじゃあその関係で健太郎さんが自転車乗ってるからじゃあ明さんもせっかくだしちょっと大学時代も少し乗っててそんな悪いイメージもないし楽しかったなっていうのもあって乗られてたと
そうですねやっぱりドロップハンドル別に嫌じゃなかったので、
はいはい、
あのじゃあって言って、はい、
サイクリングですか
もう全然サイクリングです
全然サイクリングで、はい、お
でもヒルクライムだけちょっと楽しくて
はいはいはい、はい、その当時はもうこの土地に引っ越してこられてたぐらいですか
そうだね
と関東、
まあ、そうだね
関東ですね
東京あでもミニベロ乗り回
してあそうだね。ロードバイクの前にミニベロ乗ってた時は、ねはいはい、東京にいた。
東京にいたね。
少しいた。
少し
いて。あきさん最初買われたのが今のミニベロですか？そして。
あ、でもピナレロ買ったんだよね。先にね。
最初にだからピナレロ ピナレロの
ガリレオが、はい。
ガリレオ。
クラシックカーだ、ね。
クラシック
カー。ピナレロのガリレオが1台目ということで、はいはい、それは何かこういろいろ調べられたりおすすめされて。
いやもうなんか。見に行って、ショップ見に行ってこう見て回ってて、
はいはい、
あんまりなんかピンとくるものないからなんか他のにしようかなもうこれでいいかなとかって言ってたら、
はい、
こう壁にガリレオが、
はいま、かかってて
赤いガリレオがかかってて、はい、あもうこの子が呼んでると言って
ああなるほど、
はい、ありがちな一目惚れが、
まあ、一目惚れですよねいやいやいやでもそれは運命ですよね
運命ですよね
でも、もうその頃は健太郎さん乗られてるから、例えば前派ちゃんの時に話し合ったんだけど、なんか、納車に行ったらペダルついてないんですけどとか、そういうことはないですよね、多分。
それはなかったよね。
でもなんか、一応、こう、うん、あの、警告されてて、
はいはいはい。
で、あの、ペダル内容とか、
はいはい。
まあでも、まあ、割とサポートしてもらったんで、あ、そんなもんだっけと思って。
はい。じゃあもう最初から、その、パッと乗れて。
そうですね。
初めての自転車。
はい、う
ん。まあ、スポーツサイクルとしては大学時代乗ってたかもしれませんけど、やっぱり嬉しいですよね。
あ、もうすごい。あ、本当にさっきの話じゃないですけど、
はい、
こんなに進むのかっていう感じだったので。
いや、大学時代、あの、怪我した時に乗ってたのは借り物なんですよね。
あ、家にね、ロードマンがあったんです。それこそロードマンがあったんです。
本当にロードマンがあったんですね。すごいですね、それは。あ、それは親御さんのやつ。
ね、弟のだと思います。
弟のやつがあって。はい、あ、で、それ乗ってたけども、ついに自前のロードマン。ロードマンじゃない、あの、ロードバイクですね、もう。
そうですね、初めてですよね。
初めて。だから、それが、うん、まあ、要は、その、初めてのバイクということで、その後に、じゃあ、なんですか、こう趣味が高じて、ミニベロも欲しいみたいな感じになってるんですか。
なんか、その時、東京に二人で住んでたんで、うんうん、あの、動く、まあ、日常動きをするには、はいはい、あの、ちょっとこう、ロードバイクだと管理も大変だよねって言って。
気も使うしっていう。
アークスって言ったっけ？
アークスって言ったかな。
うん。
アークス？
なんか、埼玉の、ちょっと、お店の名前ちょっと覚えてないんですけど、はい、埼玉のローカルな自転車屋さん。
はいはいはいはい。
が、その、作った。あれ黒森のミニベロだった
かな、うん、あそうなんですか、
はい、
結構しっかりっていうかあのハイソなミニベロですね
そ
うそうハイソごめんこれなんか語弊がありそうですねハイソじゃないミニベロがあんのかって言われたら僕は名前は出せないですけどあそうなんですねじゃあショップオリジナルのやつが都内で買えてって感じですか、
う
ん、
そうですね
買いに行ったんだよね
なんか確か埼玉まで電車で行って、でお店でそれぞれの合わせてもらったのを買って、
あ、はいはい、
でそこから乗って帰る。
乗って帰ったんだよね。
あ、なるほど。埼玉のお店から乗って帰って、
はいはいはい、
じゃあお二人でそれはもうお揃いで買われて、はい、
そうですね。
今だにあると。
あ、嫁入りしたよ、
ね。今嫁入りしたね。
あ、嫁入りしたんですね。
はい、あのあそこだよね。あの
どこだっけあれ。
滝がある。
滝がある。
情報少なすぎ
ナイスツッコミだね。
何も言ってない
コワークとかがあるところに、
うんうん、まあ基本的には乗ってもらえる人のところに嫁いでいったっていうことですね。
はい、
あ、いいですね。
揃って、あ、その後なんか日本一周の旅みたいなの出てたよね。
そのバイクで？
そのバイクが、
はい、いい使われ方してますね。
すごい嬉しかったです。
そうですよね。なんかうちにいてもどんどんこうね眠らせていくだけじゃもったいないしっていうのもありますからね。そんだけガリガリ乗ってもらえるっていうのは非常に。多分作り手のそのショップさんも嬉しいでしょうしね。へえ、なるほど。そういう始まりだったんですね、自転車に。明恵さんは特に、その、競技参加の方はされてないって感じ
ですか？なんか、この子がちっちゃい頃は、はいはい、それこそ旦那が、俊太郎を見ててくれて、うんうん、私だけ昼クライムレース出るとか。
はい、ああ、そうなんですね。
あったんですけど。
はいはいはい。
まあ、だんだん2人とも泥レースやるようになると、うん、まあ、忙しくて、はいはい、とてもじゃないけどっていう感じで。
そうですよね。
特にオフロードは観戦めちゃくちゃ楽しいですけど、
うん、
まあ、乗ってる人の気が知れないと思って
こんだけシクロクロスをレース見られてる、
見るの大好き
です、ね、見るの大好きなんですよね。だけど私はあの泥まみれになるのはまた違う話だというところ。
もう尊敬しかないです
おととしの最終戦ですかね、土浦とか、もう泥まみれだったじゃないですか。あ、もうなんか、シュンシュンなんかあるんだね、それね。なるほど。あれとかはもう見てたら最高に楽しいですよね。
もう最高ですね。最高ですね。すごいと思って。
戻ってくるたびにだんだん誰が誰だか分かんなくなってくるっていう、もう運営の人大変っていうのはありますけどね。なるほど。まあ、それで明恵さんの方もまた、運営の方に少しずつ入っていくということで、それもね、ケンタロウさんと一緒に後でまたちょっと話聞きたいかなと思いますけども。で、そんなお二人のね、お子さんである、シュンタロウくん、通称、シュンシュン。シュンシュンって呼んでんの？みんなシュンシュンって呼んでんの？中曽がシュンシュンって呼んでたけど。
まあそうですね。まあ、そこそこ一定数の方はまあ、呼んでくださってますね。
なるほど。まあ、当然のながら、この自転車一家の中に生まれれば、それはもう自転車をね、与えられるのは宿命だと思うんですけど、これね、僕ね、ちょっと一つ聞きたいんだ。多分ね、うちの息子、今でこそ自転車好きなんだけど、昔嫌いだったと思うんだよね。俺が週末乗って出てっていなくなっちゃうから。
ああ。
そういうのはなかったの？
いや、もう、なんか、もう全く記憶がないんですけど、まあでもなんか、むしろ、まあ、両方やってるんで、うん、むしろ一緒に連れてかれるってことの方が多かったんで、
うんうん、
まあ、逆にもうずっと自転車で一緒に育ってきたっていう感
じです。なるほどね。もうだから自転車がそのずっとありすぎちゃって当たり前になってんだよね。そうするとね。
そうですね。
そういうことなのね。何、正直さ、これ親の前で聞くのはちょっとはばかるんだけど、俺本当は野球したかったんだよねとかないの？
いや。でもなんかあんまりないですね。なんか物心ついた頃からもう周りにあったので、
うんうんうん、
そうですね。他のことを取る選択肢がまず、まあ最初からあんまり自分の中になかったですね。
でも同級生とかからして、まあこんだけがっつり自転車やってる子ってあんまりいないと思うから、結構羨ましがられるんじゃない？かっこいいの乗ってんねとか、ちょうど今ほら、それこそ弱虫ペダルもブームがちょっと前からずっとあるからさ、うん、俺も自転車興味あるんだみたいな同級生いるんじゃない？
まあ一人か二人はいますけど、基本的には、まあ自分から発信しないと、まず自転車をやってるっていうことが、まず学校で知れてなかったりとかいうのはあるんで、やっぱその、まあそうですね、基本的には、あんまりそういうのはないです、
ね。ないんだ。へー、なるほどね。面白いね。なんかこの、レジュメにね、なんかすごいこと書いてあるんですけど、さっさと自転車好きになってくれないと自分たちが遊べなくなって困るので、親のエゴが全開ということで、まずは自転車好きになってくれと。じゃないと行きたくないとか言われてるともう大変だから、親が。自転車見に行きたい、乗りたいって言ってもらえるぐらいの方がちょうどいいという。なるほどね。でもすでに2歳の頃から自転車、マイバイクがあるっていうことで、トレックをオンザロードで買われたということです。
影山さんの
手賀沼の方のオンザロードです。当時は
筑波
の方。あ、はいはいはいはい。16インチのやつだから、これキックバイクじゃない、もうペダル付き。
ペダル付きですね。
2歳からすごいっすね。
いやでも、なんだろう、 例のネズミとかがついてるキャラクターの自転車よりも安かったんですよ。
あ、なるほどね。あの千葉に住んでるネズミですよね。
千葉に住んでるネズミとか。
今日ね、その行く人たちすごい見ましたね。あのネズミがついてるやつより安かったんですよ。
安かったです。
本
格的な、あのトレックのバイクの方が、で見に行ったらちょうど当時オンザロードの、あの店頭で、
はいはいはい、
こう子供が固定されて子供がまたがれるように
あなるほど
ディスプレイされてたんですね、
はいはいはいはい、
まんまとこれ素敵じゃんみたいになって
まんまとね
乗りに行ったもんね。
そうお店の固定されてるバイクに乗ってぐるぐる足を
あ回して、まあ、今言われたところで、いや、覚えてねえんだけどなって顔がすごい。覚えてるわけないよね、そんなの、ね。
写真でしか見てないです。
そのトレックのバイクは覚えてる ?16 インチの。
あ、はい。あの、バイクとして、まあ、自分のなんとなくの記憶には、まあ、残ってはいます、
ね。やっぱ楽しかった。
そうですね。まあ、まあ、押してた時のあれはないんですけど、まあ、なんかずっと乗り回してたのは結構覚えてます。
16インチだから、あだからよくあるストライダーと同じインチっていうイメージですか。
ああ、そうですね。
あのサイズ感ですよね、16だと。
そうじゃん、そうだね。
もう一個上だと20があって、まあ24、26、700になってきますもんね。ああ、なるほど。じゃあまあ、最初の頃はまあ回せな、当然ペダリングがなかなかできないから、まあ押してキックバイクみたいには遊んでたと思うんだけど、なんか乗れると、気がついたら乗れるようになってたって感じなんですかね。まあ、これ俊太郎君に聞いたところで覚えてないだろうけど
確か最初は本当またがることもできなくて、あの自転車の脇に立ってハンドルを持ってこう押して歩くが楽しいらしくて、ニコニコしながら押して歩くっていう遊び方をしていて、あれどれぐらいかな、またがったのは
半年ぐらい、
半年ぐらいでしたもまたがって歩
いた。でもまあ2歳と11ヶ月の時の東京遠流路のキッズレースが未就学児も出させてくれたんですけど、あのそれは走ってましたから、
乗って走って
ました。そうなんだ、
走ってるっていうか
乗っている
乗っている
、乗っている、あちょっとまたがって、はい、焦げてもいた、
僕なんとか漕いで、ね、横をこう、ね、それこそあの、はいはい、中曽がもう一生懸命
なるほどなるほど
頑張れって、
それはなんとなく覚えてる。
あ、中曽のお兄ちゃんがね横ずっとついてくれたと。あいいね、もう多分この配信の前の週がね中曽出てましたから、リスナーの方多分聞いてると思うんですけど、あの頼りない中曽がこうシュンシュンの前ではもうね、憧れのお兄ちゃんだって。
ヒーロー
だね。ヒーローだね。
ちっちゃい頃からずっとです。
ね、面倒見てくれてるというかね、近くにいてくれたっていういい目標になってるからね。中曽もね、アメリカでいろいろやらかしてたみたいですね。今いいことじゃないですけどね。はい。なるほど。じゃあ、東京エンデューロの方にレースデビュー。シュンシュン、レースデビュー。
あ、でも、それはこう、もう本人の意思とかも
関係なく、
はい、東京エンデューロにそれこそ会社の競技部で出たので、じゃあ走ったらみたいな。
なるほど。で、まあ、それが2歳過ぎ、3歳手前ってことなんですけど、補助輪が取れたぐらいは覚えてんだ。
なんとなくですが、まあ、記憶はありますね。まあ、なんか、すっごい最初チキッすごいチキンだったんで、あのもう補助輪を取るのが嫌で嫌で、もう泣くぐらい嫌でも
なんで取るのこの大事なやつを、
そうです、
ね、僕はこれが必要なんだと
そうですね、なんかもうすごいあの周りの友達とか友達のお父さんお母さんにも説得してもらって、
嫌だ取りたくないと
まあなんかやっと取って走ったのが、5歳
5歳までかかってます。
5歳
あ、偉いもんだよ。そう、いやうちの子たちはそんな、ま、もっとかかってるからね。あ、でもその5歳ぐらいでようやく取れて、まあ、ふらふらしながらでも走って、乗れちゃえばもう気にならないもんね。
そうですね。
ね。
乗っちゃえば。
で、これはね、もう完全に親のエゴだと思いますけどね、いきなりミストラルにも出されるという。
一応その時は、
一応確認。取られたんで、あれから、あれ、あそこからは一応自発的に。
いいね。確認取られたのね、5歳の子に。大丈夫？出る？出たくないんならいいんだよっていうような感じ。
いや、なんか、あの、まあ、よしみ遊びにも行ってたので、あの、バンビっていうクラスがあるのは知っていて、で、あれに、その、まあ、出れるけど、はい、どうするっていうふうに聞いたら、なんか出るっていうんで。
いいですね。
出るって言ってるけど本当に分かってるってこっちとしては思うじゃないですか。スタートしたらゴールまで誰も助けてくれないよとか、
うん、そうですよね、
まあ、あの泥の中で
立ち往生しても助けてくれないよっていう、う
ん、スタートしたら帰ってこなきゃいけないけど大丈夫なのって言って聞いたら、うん、え大丈夫だよとかってすごい言
って、うん、それはあんまし覚えてない、
覚えてないけど、まあでも
すごい主張されて
それよりも出たいっていう気持ちの方が多かったんだよね。
そうなんですよね、うん、多分そこからが多分、うん、自分で、まあ、自転車やってたのは多分そこからだと思います、
ね、うん、あ、なるほどね。じゃあその頃から多分もうミストラル。もうミストラルのなんていうんですか、その、ここ、関東圏でのシクロクロス普及の貢献度って半端ないですね、そう思うとね。
そうですね。
当時から出れるカテゴリーもちゃんと用意して、まあ、バンビクラスから作ってるっていうところなんですけども、なんか当時からこう、ライバルというか、一緒にやってた子もいるっていう。
そうですね。うん、まあ、身近なところだと、今同級生の、うん、佐竹京介が、うんうん、もうその時からずっと一緒に走ってて、
うんうん、
でもうなんかずっと一緒に来てるんで、うん、あとまあまあ当時の自分の記憶にはそこまでないですけど、やっぱり他にも何人か、うんうん、今一緒に走ってる連中の中でも何人かやっぱりいたっていうのは聞いて、
聞いてはある。うん。だから、もう後からね、そのリザルトとか見返すと、あいつ一緒に走ってたわとか、いくらでも。
知り合ったのがもうちょっと先でも、なんかず、うん、お、走ってたじゃんっていうのは結構いっぱいいましたね。
ね、そういうの見つけるとちょっと楽しいよね。なるほど。まあでもみんなね、その辞めずにずっと一緒に続けれてるっていうのは非常にいいし、環境としても整ってるってことですもんね。なるほど、なるほど。でもそのシクロクロスもやって、言ってみれば我流でずっとやって、できたみたいなところが独自であると思うんだけど、どっかこうスクールとかにも入るようになってきたりするのかな、その頃から。
そうですね、うん、まあ、なんかそのミストラルでずっと走ってた頃は、まあ、途中まではもうずっと何も考えずにただただ、まあ、レースだから走ってるっていう感じだったんですけど、うんうん、途中で一回、バイクを、新しく、うんうんうん、BMX バイクで途中から走ってたんですけど、
うんうんうん、
それを、BMX バイクを購入したお店の店長さんが、
うんうんうん、
BMX のスクールがあるっていうお話をしてくださって、で、そこから、ひたちなかの、
うん、コースね、
はい、
有名な。
あそこの、スクールに、しばらく参加させていただいたりっていうのはありましたね。
ってことは BMX 種類いろいろあるけど、どっちかというと BMX レーシングの方ってこと、
は
い、じゃあロールとかできちゃうの？
いや、ダメですね。そこまで行かずにやめちゃったんでダメです。
あ、なるほど。でもスタートゲートぐらいはできるんじゃないの？
そうですね。コースは一応走ってるかな、れる
今でも。いや、俺、BMX 持ってんだけど、スタートゲートでスタンディングしてるだけでも、すごいなって思う。フロントタイヤ当てて。じゃあ何、ゲートのシグナル聞くと体こうなって
。あります
ね。やるよね。スタート練習とかやるよね、あれね。
そうですね。
でも、なんかこの年になって思うんですけど、BMX やれてると、それこそ今ね、第一線で走ってる小田聖とかもそうですけど、やっぱりバイクコントロールに関してはちょっと突出してきますよね。いや、羨ましいですね。じゃあそこも今の基礎となるところ、みっちり練習できたと。
そうですね、うん、どちらかというと MTB の、うん、基礎となるスキルに関しては、
うん、
そっちの方面で培ったものが今生きてるのかなと思ってます。
だからちゃんとバイクの重心位置だったりとか自分の体の位置をちゃんと意識して乗るとか、はい、そう、まあ、秋江さんめっちゃ笑ってます。できてんのかい。
ありがとうございます。
できてんのかいみたいなね。
8割できてればいい方じゃん。
ああ、いいね。8割できてればいいよね。でも、BMX って結局あれ20インチとかじゃないですか。まあ、クルーザー24インチですけど、正直僕めちゃめちゃ怖いんですよ。怪我しなかった？
しましたね。
するよね。
結構やりましたね。
結構ガシャーンっていっちゃうよね。タイヤちっちゃい分、荷重の、反応も敏感だし、
はい、
大きな怪我とかした？なんか
大きなやつは特にはやんなかったです、ね、うん、ただ頭打ったりとかっていうのは、うんうん、まあ結構わりかし自分の記憶の中にも結構あるんですけど、
うんうん、
まあなんかすごいあれ速度自体が その最初から最後が短いんで、
はいはいはい、
1ヒートがすごい高速レースなんで、うんうん、こけるとやっぱり衝撃もでかかったっていうのはありましたね、うんうん、
ああなるほどね。まあでもそこで超えちゃいけない線も体で勉強できるというか覚えれるもんね。
そうです。
これ以上倒すといっちゃうなとか、これ以上横のやつに当たりに行くと飛ばされちゃうなとか、あれだってコンタクトスポーツですもんね、どっちかって言ったら、ガンガンぶつかって、いやかっこいいな。なるほど。でまあそういう BMX もやられてたんですけども、やはりこう、元が CX だから。うん。
そうです
ね。ね。親と一緒に。ね、今でもっていうか前ですかね、茨城 CX レーシングチームということで、まあこの地元ではもう有力というか、有力ですかね。
有力ですよね
。有力ですよね。の方にも入ってね。だからあれ、ジュニアチームとかっていうのが特にあるわけではなく、普通にショップじゃない、あれはクラブチームですか。
クラブチームになるのかな。
もともと田辺さん、今でも、うん、茨城 の北の方の大会を主催されている田辺さんが、はいはい、うん、大会をやる運営とセットで立ち上げたチームだったので、運営をやるレーシングチームとして。
あ、なるほどなるほど。だから設営とか運営もやる しそこの人たちは走るしっていうことですよね、はい、ああなるほどなるほど。じゃあそこの方に入ったということで、
はい、その時は家族全員で入ったので、うん、俊太郎も小学校2年生の時にそこにジョインしてます。
そう、何か茨城 CX レーシングチームさんと知り合うきっかけあったんですか、健太郎さんとか。
最初は何だったかな、
練習会やります。そう、
田辺さんが練習会を確か最初やって、うんうん、それが地元 の, その茨城でやってる方が練習会やるっていうので参加しよう、
うん、
確か
小学校低学年も来ていいですよってなって
た
っ、
ね、で確か一緒に参加をしたんだよね。
あ、なるほどなるほど。
でそれが最初にその今田辺さんと初めて知り合ったきっかけかな、
うん、
ですかね。でそこで知り合って、で、まあ、その後なんかその地元でその茨城シクロクロスを立ち上げていくよみたいな話があって、うん、はいはい、そこからそのちょっと入っていくみたいな。
なるほど。そこから入っていくってことで、まあ、本格的っていうか、まあ、一個のフォーマットというかね、サポートもみんなしてやっていけるし、うん、単独参戦よりは割といろいろ動きやすいところも出てきますよね、うん、はい。じゃあもう期待のエースだって、若手の。
いや、そんなこと全然なかったと思
います。まだ5豆だったね。まだ5豆でしたね。
CK1 だ。
CK1
か。CK1。なるほどね。まだアンダーとかの前だもんね。
あ、前です。
前でしたね。
CK1 ですもんね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、そこで茨城の方の CX レーシングチーム入って、まあ、それが小学校2年生ぐらいの時っていう話だもんね。
そうですね。
ね。で、今、入ってるのが、これ僕もよく見ますけども、マシュンさんとこのチームっていう言い方でいいのかな、そこは。
そうですね。
ね、チーム GRM っていうことで、あれは自分から入りたいっていう意識があって入った。あれどうやったら入れるの GRM って、そもそも。
まあなんかその小5の時に、まあずっと所属してた茨城 CX でも、うんうん、まあよかったんですけど、やっぱりその同じくらいの年代がいないっていうところで、やっぱりそのレースとかをやっていく上では同年代がいない状況でずっと練習していくのはやっぱり厳しいんじゃないかっていう話になって、でその時にじゃあどこに行くのかって話にまあなったんですね。
だその時になんかどっか育成のチームとかないかなみたいな、ジュニアチーム持ってるところないかなみたいなので、いろいろ探したって感じですか。
そうですね。
あ、もう秋江さんとか健太郎さんが探して、
もうなんか、まあ、そのさっき言ったみたいな、うん、茨城 CX レーシングってやっぱ大人のチームなので、その子供が一緒に練習していく相手を見つけるのはなかなか厳しい、
うんうん、
から、まあ、これから本格的に、まあ、マウンテンバイクでも、はいはいはい、シクロクロスもやっていくのに、うん、まあ、その一緒に練習できるような環境が必要ですねというところから、うん、まあ、探って、で当時、うん、もう選択肢が本当限られていて、
はいはいはい、
でもそのマッシュ監督のチーム、うん、JRM と、あとはあれか、プロライドですね、プロライドさん、
プロライド、沢田時もいたプロライドですね、はいはいはい、
でプロライドさんと、 あとは、八代さんのところです
ね。リミテッドチーム
やってる、ね。あ、そうですね。
はいはいはいはい。
ところで、まあ、八代さんのところはもうメインがどっちかというと向こうの方。
関西の方ですね。
はい、関東ではないので、はい、そうすると選択肢がまあある程度定まってきちゃうけど、うんうん、で、どうするなみたいなところで、はい、実質だから GRM とプロライドの、うん、まあ、2択ぐらいのところから、どうするの、はいはいはい、っていう状況にはなってたんですよね。
なるほどなるほど。
最後はもう本人が、うん、どうするのっていうところで、
はいはいはい、
本人に選ばせるみたいな。
なるほど。
はい、
自分で選ぶときに何かこう検討した材料みたいなのってあったの？こっちの方がいいな、雰囲気がいいなとか。
そうですね。まあ、なんかどちらのチームもまあすごい会場とかで見かけたことはあったんですけど、うんうん、まあ GRM をまあ監督であと指導もしていただいてる、うん、まあ俊監督に、うんうん、小学校の頃に行ってた夏の白馬合宿で指導をいただいたことがあって、うん、で、まあ入るならできれば指導を受けたことがある方のチームがいいかなっていうのが
あって
、で、まあそっちへ、じゃあ GRM へ行こうってなりました。
なるほど。いや、やっぱそうだよね。なんかこう、信頼というか、経験のある監督、この人にちょっと教えてもらいたいとかっていうところはあるもんね。そういうのはね。なるほど。しかも、マシュンさんね、その、息子さんも早いから、なんか実績もあるし、まあ、早すぎるんだけど、息子は。なるほど、なるほど。じゃあ、基本、あれ、GRM は、富士見がメインの活動場所になるのかな？マシュンさんがあの辺住んでるんでしたっけ？ですよね。なるほど。じゃあ、で、ついね、先々週ぐらいも行ってましたけど、定期的に、あれはダートクリテリウムかな、はい、うん、やられてて、そっちの方も運営やりながら走ってって感じだから。運営は別に特にやってないのか、GRM は。
いや、
運営に関しては、まあ、GRM が、まあ、監督が、まあ、基本的にはやって、いるんですけど、それのお手伝いを GRM でやってます。
はいはいはいはい、
基本的には、コースの設営と、
うん、
撤収ですかね。うん、あとは、それこそ
PTA
が、あとは PTA が、
石の皆さん。
なるほど、なるほどね。GRM 学校の PTM の方たちがね。なるほど、なるほど。そこでこう、みんなで支えてやってるっていうところがあって。まあでも、あれいいですよね、そのダートクリテって、こう、ショートコースで、こう、スピード感とね、負荷もかけるし、当然テクニックも必要になってくるから、僕も過去出たことあるんですけど、非常に楽しかったなっていう思い出はありますけどね。へえ、なるほど。あれ、まあ今でも定期戦でやってますもんね。
そうですね、夏の間、春から秋までは、だいたい月に1回のペースで、はい、開催されているので、
ちょうどいいですね、それぐらいの、
もうちっちゃなね、草レースで。
草レースで、でもなんか雰囲気、アットホームでいいなっていつも思うんですけど、はい、今の金の話だけずっと聞いてると、結構こう、オフロード系のイベントとか、チームとかが多いけど、ロードも乗ってる、シュンシュンは。
まあ、自分としてはオフロードがメインのつもりでやってるんですけど、うん、まあ、でもやっぱりそこで、まあ、特にシクロでやっていくには、うん、高速練習が必要になってくるかなっていうのがあって、うん、まあ、それでロードで練習をメインにしてロードは乗ってます。
あ、そうなのね。だからロードレースに出ることはあんまりない？そのちょこっとだけ？
それこそこと一緒で、
うん、
ヒルクライムだけちょっと、出てみるっていう感じですね。
なるほどね。早そうだもん、シュンシュンヒルクライムなんか。そうでもないの？え？でも軽そうだし、パワーありそう。
あ、まあ、軽いのは、まあ、学生みんなのアドバンテージなんで。
ああ、そっかそっかそっか。なるほどね。ヒルクライム別に嫌いじゃない？
そうですね。まあ、なんかその、ロードの、うん、結構、わちゃっとした感じと、
はいはい、
なんかまあ、ずっとオフロードで来てるんで、そのロードの雰囲気みたいなものが、うんうん、あんましなんか自分、まあまあ個人的にですけど、うん、あんまり好きではないかなっていう感じがありました。
馴染みがまだないからね、あんまり。はい、
まあでもヒルクライムだとその点あんまし、
うん、
まあなんか逆に自分と戦ってるんで、それもそれでまあなんかいいのかなとか思ってやってます。
そうだよね。駆け引きはまああるにしてもね、そう、割と自分のフィジカルだけでいけるから、こう、労働みたいにこう、うまくこう立ち回って、どんだけ最後に足残すかっていうよりは、自分の地足が勝負になってくるってところは、やっぱ、そっちの方が性が向いてるというかね、
そうです、
ね。性に合ってんだろうね。なるほど。もうこれでね、ちょうど今お三方の話を一通り聞いた時点でもうお時間なんですよ、これ。 あっという間でしょ。もう収録前にみんなで、ね、話のネタあるかな、大丈夫かなって言ってますけどね、もう全然ですよ。レジュメもう予定通りですよ、もう。ね、これでね、前編を切り出して、いや、山田一家はこういう人たちなんだっていうのは分かっていただいたと思います、リスナーの皆さんにね。なんで、ちょっと後編はね、まあ、じゃあ、今ね、どんな、活動されてるかとか、どういう、その、まあ、戦績、もう、これ今に向けての話をどんどんちょっとしていきたいかなと思いますんでね、ちょっと前編はね、今週はこの辺で一回切りたいかなと思いますので、リスナーの皆さんはね、また来週お会いしたいと思いますので、はい。また一週間ね、ちょっとね、うずうずして我慢していただければと思います。はい。では、リスナーの皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758、@gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、バイバイ。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイ。